時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はとってもあったかいですけれども、
急に暖かくなりましたね。
はい、春が近づいてまいります。
もう一回ぐらい寒くなるって聞いたんですけど。
そうなんですか。
あれは間違いなんですかね。
いやいや、わかりません。最近ね、本当に寒暖の差が激しいですからね。
でしょ。何日か待ってすごい寒かったですよね。
すごく寒かったです。氷も降りましたし。
そうですよね、
はい、でも三寒四温、少しずつ暖かくなってきております。
確かに。
そうしますと着る服もね、だんだん薄くなってまいります。
体のラインも分かりやすくなってきますね。
そうですね。ということで分かりやすくなってからでは遅いんです。
そうです。今のうちからやっていきましょう
ということでね、今日も実はこのスタジオに入る前、筋トレを軽くですけれどもさせていただきました。私もですね、はい、結構たくさんいらっしゃってましたね、すでにね。
そうですね。今ね、中学生が、今度新高校生になるような子とかがパーソナルトレーニング受けに来たりとかをしてるんで、NCCA のスタッフがですね、指導に入ってたりとかして、たまたま重なったので、
なるほど、
はい、今日は多かったですけど。
そっか、学生さんたちもちょうど今春休みでね、新しい体制に向けてもう今からスタートしてるということですね。
そうなんです。ちょうどこの1ヶ月ぐらいですね、入学前の1ヶ月ぐらいで、
はい、
いかにその高校の練習についていけるような体を作っておくかというのは非常に重要ですね。
なるほどですね。そういったジュニアのですね、指導もこちら森部先生のところで行っておりますので、
はい、
ぜひご要望のある方はお問い合わせいただきたいと思います。さあ番組はですね、パソコン、スマホで後日でも聞いていただけますようにネット上で配信を行っております。フェイスブックをなさっている方はぜひ福岡街角森部塾でフェイスブック検索していいねをお願いいたします。そうしますと放送のアーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです、
はい、
さあマイジムのコーナーではいつも森部先生の森部スタイルパワーポージングのお話などをお届けしておりますが、先週はですね、森部先生、セミナーのお話をしたんですけれども、はい、ちょうど美食のセミナーが行われたと思うんですけれども、はい、いかがだったですか。
いや、これですね、もう初めてお会いするような方々ばっかりだったんですけれども、終わってからの感想をいただいたら非常に来てよかったということで、実はセミナー自体はですね、女性限定だったんです。
あ、そうなんですか、
はい、ところが、どうしても聞きたいというなんかこう、もう熱い、売り込みというか直訴があったらしく、男性が2、3名ちょっと参加されてありましてですね。はい、でそしたらですね、県外の方とかなんですよね。インターネットで便利ですよね。
どこで情報を知ったという、
フェイスブックとかホームページで、知ったということなんですけれども、それで、たまたまお仕事の都合が疲れたということで、ちょっと聞いてみようかなと、3回シリーズだったんですけれども、1回だけ聞けばいいやっていう感じでいらっしゃったと、来たらめっちゃ面白いと、目から鱗落ちましたっていう話になって、次回も参加するということでした。はい、もうありがたい話ですね。
素晴らしいですね、はい、結局その美食の話ということだったんですけれども、
はい、
よく噛む話とか何かどういったお話をされたかということで軽くお話いただいて
も
よろしいですか。
もう何を食べなさいということよりもですね、食べ方の話なんですよ、僕がやってるのは、
はい、
例えば、よくあるのはそのカロリーを制限すると、こんだけしか1日に使わないからそれは取りすぎでしょうと、少しボリューム減らして カロリーを下げましょうねとかいうことでよく行われたりとかすると思うんですけど、
はい、
大体うまくいかないんですよ、
ね、
食べたいわけですから、
うんうんうんうん、
だから食べていいよと、
はい、
食べていいんだけどこういう食べ方にしようねっていうのがまあ僕の指導内容なんですね、
はい
はい、もうメソッドとしては非常にシンプルで、
うん、
腹が減って食えと、
はい、
もうペコペコで我慢できみたいな状態になって食べる、
うんうん、
つまり朝だからとか、
はい、
お昼だからとか、
うん、
晩ご飯行こっかって誘われたからとか、
うん、
で実はそんなにお腹減ってるわけじゃないのに、
はい、
行って惰性で食べるよりも、うん、もうペコペコになってぐわーってがっつきたくなるぐらいの状態でいくとまず絶対美味しく感じますね、
はい
はい、
うん、
でその状態で何食べてもいいと、
うん、
でも100回噛もうぜと一口で、これはあの最初から噛めないんですよ絶対、
ええ、
あのまあ先週いらっしゃいましたけど、
ええ、
中川さんなんて0か1でって言ってたじゃないですか
飲むって言ってましたね、カツ丼を、
はい、噛む意味が分かりませんみたいなねでそういう人って結構多くて、女性でもですね、はい、10回噛んでない人っても普通ですね、はい、僕結構あの学食とかですね、社員食堂とか、レストランとかでよくあのこうカチャカチャのカウンター持っていて数えたことがあるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、平均してます10回噛んでないですね。
森部先生が横でこうカウンター数えたストレスでしょうね
いやいや、遠くの人しか見てない
です。あ、そうですか、
じゃあ怪しいですよね。で一応調査したの、
調査したんですね、
はい、で自分でやってもやっぱり噛んでないですよ、普通はね。でこれをちょっとこう変えたらどうなるだろうっていうのがまず興味でやってみたら、うん、もうこれはもう劇的に変わるんですね。だからまず空腹を感じてから、
はい、
そして一口100回噛め、
うん、
食事中に水やお茶を飲むなと、
はい
はい、消化液薄めないためにですね、
はい
はい、まあ、こういったことを注意するだけで絶対変わります、うん、だから量を減らす、あるいはその質を変えるっていうのと、何食べてもいいけど、うん、これだけ満たしてっていうのと、まあ、やれるやつやったなみたいな感じなんですね、
はい、なるほど、
はい、でなぜかっていうと、その続かないと意味がないので、
はい、
一時的にやったけど途中でやめちゃったっていうのであれば、うんうんうんうん、当然その効果はそこで終わりですから、
うんうん、
はい、
続けられるメソッドでということですね。
そうです。
なるほど。それで実際ね、中川さんもかなり20キロ近く、
そうです、で全然変わってるじゃない、あ、変わってるじゃないですかというか変わってるんですよ。
でおっしゃってましたよね、
はい、で本当にね、あのなんか脱いだんじゃないのっていうぐらい違う
縫いぐるみかって、
はい、でも彼はそんなに筋トレやってない、
そうおっしゃってましたね、うん、
食べ方を変えただけでも本当全然変わっちゃったぐらいなので、あれはね、彼を知ってる人はみんな気がついてますよ、何やったのっていうぐらい変わってます。
しいですね、
はい、
さあそんなですね、あのセミナーで2月は美食のお話 で、
はい、
で3月は3月で今度はサプリメントのお話ということですね。
そうなんです、
うん、
もう今やサプリメントを取るっていうのは、うん、中はもう常識みたいになってきてて、うん、まあ、悪いことではないと思うんですけれども、うん、まあ、そこの中にですね、こういったところをちょっと注意すると、うん、また違うぜみたいな、
うん、
まあ、そういった話ができればなという構想はあるんですけど、まだ中身は考えてないんです ね
今からね、はい、練っていくということで、
はい、
またそのお客様のこう様子を見ながらも組み立てを変えていくというですね、はい、森部先生のおセミナーの方法でございますが、非常にライブ感のあるといった感じなんですが、実はあの近々ですね、
ええ、
来週の土曜日ですね、
来週の土曜日
3月のですね、
ええ、
土曜日、最初の土曜日なんですけれども、アンペレーナももちというですね、
あ、5日ですね、
あ、5日の土曜日にですね、はい、こちらは、今度は転倒予防の、
はい、
ご高齢の お客様向けの今度は森部セミナーがございます、
はい
はい、これはどんな感じになりそうですかね。
これがですね、東京から出張で帰ってきてその足でみたいな。
そうなんですね。
そうなんですよ。
結構またお忙しい中で、
はい、もう今もう本当バタバタして自分が何やってるかよく分かんないんですけど
よかったです、ね、
でそれでですね、まあ、どういうお話をさせていただくかっていうと、
はい、
まあ、そもそもなんで転ぶのという、まあ、そもそも論からまずお伝えをして、
うんうんうんうん、
あ、そうだそうだ、確かにそうだっていう、まあ、納得をしていただいた上で、
うん、
じゃあ具体的にどうすれば転ばなくて済むのかというところのこう可能性に関するところを メソッドをお伝えできればなと思います。
いや本当ですね。実はですね、まあ、僕のプライベートの話で恐縮なんですが、私の知人でですね、現在84歳のご高齢の女性がいて、まあ、ずっと現役で、活動はなさっていらっしゃったんですけれども、ついこの間転倒して圧迫骨折をされてですね、で、ちょっと多分寝たきり状態になるんじゃないかとみんな危惧してて、で僕は筋トレすれば大丈夫だよって言うんですけども、はい、何を言ってるのと、無理よと、そんな84歳の女性にね筋トレとかさせれんやろうと、やっぱ最初一周されてしまうんですよね。
まあそうですね、
そういういやいやいやと、もう70歳とか80歳のですね、原先生とかも今スクワットやってますよということを言ってもですね、その方はずっとやってきたんよと、いきなりは無理よっていうのをですね、こういかにこう打開していくかというのが今後、まあ、ご高齢の方、まあ、転倒が危険な方に対してですね、入り口を入りやすくしていくかというのも非常に重要なポイントになるかなと思うんですけども、
そうですね、
森部先生、そういうですね、身近な方がいらっしゃったらどういうふうにお誘いすれば、まあ、筋トレという言葉じゃなくて、まあ、なんかこう、うまくこう誘導する、ちょっとやってみようかなと気にさせる何かいい方法とかあれば聞きたいなと思うんですけど、
まあ、ちょっと話がですね、ずれるかもしれないんですけど、はい、まあ、今の話でもですね、いやいやもうこの年齢になって何言ってんのとかですね、うんうんうん、そんな高齢者に大丈夫なのって、うん、万が一のこと考えてるとかになると、うん、こっちも引いてしまったりするじゃないですか、でも絶対何かをやろうと思ったら、うん、前に進むしかないわけですよね、
はい、
前に進むしか、うんうん、そしてどうせやるんだったらちょっとでも登らないといけないわけですよ、
はい、
階段を下るような人生よりも、うんうん、まあ、ちょっとでもね、うん、低くてもいいで登っていこうぜみたいな、うんうんうん、でここのこう気持ちの上でもまずポジティブにして、うん、トレーニングもできたらもうちょっと、
うん、
これできたらもうちょっとってことで上げていきますんで、うん、フィジカルもポジティブにっていうことでですね、ポジティブトレーニングっていうのは心身両面に使えるよねっていうことで、
うんうんうんうん、
ポジトレっていうので僕商標登録が取れたんですね。
おっと、商標登録をもうすでに取っている言葉がある。
取ってます、はい、ポジトレ。
これはもう、
はい、
森部先生のトレーニング今後ポジトレに変わっていくわけですね、
はい、そうなんです、まあ、もちろん筋トレなんですけれども、心理的な面でもですね、ものすごくやっぱ有用性がありますので、
うん、
やっぱり人間ですから、はい、心身両面バランスが取れてる方がいいし、どちらも不可分なので、
うん、
やっぱりまあここはですねポジトレをして何でも積極的に頑張っていこうと。しかしその積極的もハードルが高いとやっぱりどうしても体がついていかない、気持ちがついていかないってこれ当たり前なんですね、
はい、
だ例えば10メートルの壁をこれ越えてみろとか言っても、うん、そもそも無理じゃないですか、
はい、
僕だったら穴掘ったりとかしますけど
ショーシャンクの空に的には
ですね、そうです、向こうに行けばとりあえずいいじゃんとかね、
はい、
でも10メートルでもですね、間にその、はい、10センチぐらいの高さの階段をずっと作ってですね、
はい
はい、何十メートルもかけていけば、
うん、
当然ただの山ですから、坂ですからね、
はいはい、
まあ、そういうことができるっていう感覚をやっぱり持っていただきたいので、
うん、
そのための、まあ、エスコートというか、
はい、
まあ、こういった役目をですね、まあ、我々コーチトレーナーがやっていかなきゃいけないかなっていうふうに考えています。
そうですね、
はい、で実際ですね、
うん、
まあ、杖ついて参加される方とか、
はい、
腰のこうひん曲がったような方もいらっしゃるんですよ、うんうん、実際には、
ええ、はい、
真っすぐ立ってもこう斜めになってる人とかですね、
はい、
でもその方々も一緒にセミナーに参加されると、うん、ニコニコしてやってやるんです、
ええ、
正確に言うとやってる時にはきついみたいな感じでわーって言ってるんですけど、終わったらにっこり、
うん、
この一生懸命頑張ったっていうことがもうすごく大事なことなんですよね。
うん、
うん、まあ、この体感をまず味わっていただきまして、
はい、
これだったらもしかしたら私もできるんじゃないかなというふうに思わせるのが、まあ僕の役目かなと思ってます。
なるほどですね、はい、そういったですね、本当に触れると本当にすぐに分かる、目から鱗のですねメソッド、まあ、それを少しでも僕もね伝えていきたいなと思って、そのためにやっぱりこう周りの方ですね、当事者だけじゃなくて周りの方にもそのポジティブさをですね、周りの人が諦めていることもあるので、周りの人からもですねこう感化していきたいなと思いますね。
そうですね、
うん、
もう本当、まあ、ポジトレ普及員みたいな人たちをですね、 ね、なんかこういいネーミング考えて広げていきたいですね。
本当ですね、はいはい、さあそんなわけでですね、今日はちょっとセミナーの話を中心にお届けしましたけども、実はあの僧帽筋の話を聞こうと思ったんですけどね、
はい、
あのちょっと時間がなくなって
企画になってないみたいな、ね、
ごめんなさいごめんなさい。ちなみに僧帽筋ってですね、今日取り上げたのが、
はい、
あんまりその今僕たちで結構健康になるためとか、まあ、活動に必要なこう筋トレをしてるんですけど、僧帽筋ってあんまり聞かないなっていうのがあって、先生僧帽筋ってちなみに何ですかっていうのをバーンって聞こうと思ってたんですよ。
僧帽筋っていうのはですね見た目の形が坊さんがかぶっているすげ傘みたいな形をしてるので僧帽筋って言うんですよ。
こう斜めに肩にこうかかってるような、
あの
頭から
こういう、
はいはいはい、
あのキノコみたいな
形ですね、
はい、あの形をしてるから僧帽筋。この肩のよくあのおじいちゃん肩が凝ってるでしょみたいな、
はいはいはい、
こうもみもみしたくなるあの部分です。
なるほどですね、はい、ちょっとそこの筋肉についてまた次週ということでよろしいですか、
は
い、
非常に重要な筋肉です
から。そうなんですね、はい、ちなみに僕らも鍛えてるんですか日々。
いや鍛えてないですあんまり。
なるほど。
いや正確に言うと鍛えてるんですけど、ものすごくあのなんていうのかな、パフォーマンスの高い筋肉なので、あの程度では強くなってくれないという。
なるほどですね、
はい、
また自身も
お楽しみ。ご希望とあれば地獄をお見せしましょう。
いやすいません、
あ
のそういうわけではなく、ただ知りたいというだけでですね、はい、ということで、
はい、
以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではですね、ジュンスのシアティック。